体がねじれるようなこの痛みであります。このサマリア人というのは大きな痛みを経験した民族であります。イエス様の時代を遡る600年700年前に来たイスラエルの民族、アッシリアに攻め込まれてもう徹底的に滅ぼされたんです。そしてそこに占領政策として他民族をアッシリアは入れてまいります。雑魂させるんですね。民族の血を薄れるんです。抵抗ができないようにするんです。根血が生じました。でこのような根血民族を南の同胞のユダヤ人は非常に嫌いにして同情するように下げすんだと思います。当然サマリア人がユダヤ人に対して反感を持つようになるわけですね。紀元前100年ほど前にはサマリア人の礼拝場所を偶像礼拝としてですね、ユダヤ人が打ち壊す事件が起こったと記憶にあるようです。ですからこのように彼は非常にこの大きな痛みを持ち、ユダヤ人に対して反感を持つこの民族にこうなってしまいました。もともとは一つの民族なんですけど、皆さんこういうことがよく歴史の中に起こりますよ。イエス様はこのようなサマリア人をですね、この例え話に登場させるわけですよ。痛みを持つ人には、自分を傷つけた人が苦しんでいると、ざまみろ、いい君だと思う人と、それからそうですね、痛みを忘れて心から同情する人、2種類の人が出てくると思います。このサマリア人は暴動によって苦しんでいるのがユダヤ人であることを認めながら、意地悪をされたと言っていい君だと見過ごすことをしないで、傷つき苦しんでいる人を見た瞬間、その心が激しく揺さぶられて、空いた荒れ身の心に押し出されてしまったんですね。この人は人に傷つけられる痛みを知っていたので、憎しみや反感を超えて痛みに共感する感性を持っていたんじゃないかという解釈もあります。この良いサマリア人の例え話は、立法学者が縁の命を得るためにはどうしたら良いのかということを聞いてきた頃から始まったんですね。彼らは心からそういう大切な質問をしてきたんじゃなくて、イエス様がどのように答えるかを試そうと思って、試みようと思ってですね、そういう質問をしたんですよね。イエス様が立法にどう書いてあるかと反対に問われました。この人は新約とレビ記を2つ持ってまいりまして、神を愛し、人を、隣人を愛せよということだと思うと言いました。正しいことで。イエス様はそれは正しいです。そしてその後、そのように行いなさいと言われた。ここで立法学者はこう詰まるわけでありますよね。正しいことを知っているということと、それを生活の中で生きていることは、これは別のことであったということですね。そのことがここで突きつけられたんですね。ですから、彼はね、本当に慌てふためいてですね、では私の隣人とは誰ですかという、こういうことを言ってしまう。そういうことですね。隣人とは誰だ、何度や、なんてですね、神学論争に持ってきたんです。逃れです、これは。逃げです。そしてそのために、イエス様は、この、例え話、まあ、はっきりしてます。誰が聞いてもはっきりしてる。違う解釈のしようがない。この例え話をなさって、しかもサマリア人がユダヤ人を助けるというですね、イエス様ちょっと皮肉っぽいですね。そしてさらに誰が隣人になったのか、彼はサマリア人と言いたくないですから、絶対に。そうですよね、義深い行いをした人です。もうそう答えざるを得ないわけで、そしたらそれに例えかけるようにして、同じようにあなたも言ってしなさい、そしたら命がある。見事であります。何度も申し上げますか。気の毒に思う、共感する心っていうものは、試そうという思いや、論理的な哲学的な論争から 生まれてこないと思いますね。本当に共感する心がですね、この人を動かした、それだけなんですね。実はこのサマリア人の本当の姿というのは、これは一つ適応であり解釈なんですけど、多くの方がイエス様の姿に、イエス様、神様のことをね、このサマリア人ってのは誰だ、神様、父なる神様のように弟息子を、ね、見た途端、本当に心を痛んで、たまらない思いになって走り寄ってですね、弁解する、その弁解を無視して、何らの一つも責めることもな、言葉もなく、本当に抱きしめた、抱きしめて切腹したという、一人の罪人が立ち返ってくる、神の前に立ち返って、悔い改め立ち返ってくる、そのことどんなに待ち込まれるんですか。そのためにそれるかい、私たちが神に背を向け、己を神として実にわがままな歩みをしている私たち、そしてそのまま私たちは罪の上にやまって、罪の買い取りをし、裁かれ、永遠の滅びに向かなきゃならないボロボロの私たちを、実は私たちは人生のどこかで本当に気がついて、気がついて、本当に悔い改めて、本心に立ち返ってですね、悔い改めて戻ることができるように、ちなみに神様がその道筋をつけてくださったんですよ。神はその一人を賜ったほどに私たちを愛してくださる。それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を得るためです。御子イエス様を使わし、十字架の復活を通して我々の罪はあがない、私たちがイエス様として父のために立ち返る、迎えられることができる道筋を作ってください。神様はそんなことしなくても本当はよかったんです。罪を犯して、わがままに人生を生きて、自業自得の滅びの中に行く私たち、放っておかれてもよかったんです。倒れている私たちを見過ごしていかれてもよかったんです。当然のことであります。神様の愛と憐れみを無視し続ける人間ですね。自分の理屈を込めて、自分の人生は自分のものだと言って、自分の思いのままに歩んでいく、神の恵みがあっての私たちを、そのことを悟る前で滅んでいく私たちを、だけども神様はそうなんですね、たまらない思いを持ってですね、何としても救おうとしている御子を使わせた。御子はその地の御心を受けて、自ら十字架に使って、私の甘れを全うしてこの良きサマリア人は誰か。本当はこの例えからの解釈ならば、それはちょっと飛躍したあの解釈であるかもしれませんけども、やはりこの気の毒に思う、哀れに思われて、駆け寄ってですね、自らの在り方を捨ててですね、本当に天から下ってくださった、一つになってくださった、あのイエス様の姿です。皆さん、イエス様の福音書のイエス様の姿、その言葉わざ、みんな、愛と哀れ、道に満ちていらっしゃる。そこに気づいた人が倒れている。悪霊に疲れたり苦しんでいる、何時でも病の中にいる人たちがそこに伏せている。イエス様はその人たちに近づかないないんです。癒してほしいかと尋ねます。疲れ果てた群衆、本当に死に頼るべきもたない群衆、うごめいておりました。何ともない哀れの心を持って、イエス様は神職を忘れて御言葉を語り、癒しの望みなさいました。十字架にかかっているイエス様の愛と憐れみは、自分に敵対するもの、憎しみ、罵詈雑言を 叫ぶ者に向かって、主よ、憐れんでやってください。何をしているのか分からずに、